固い形でお話をしてまいりまして、先々週は人間には救いが必要であると、そして救いというのは人間を作った神の創造主のもとへ帰ること、これが救いであるというお話をいたしました。人間は救いというと、どうしても目の前のいろいろな悩みや苦しみや痛みや、そういうものからの解放を考えます。もちろんそういうものが、から解放されることも救いではありますが、何といってもやはり人間はの根本的な救いというのは、人間を作った方のもとへ帰ることだ。これをさておいて他の救いというものはない。いや、むしろそのことが解決されれば、人間にとってその他すべてのことは、また別の苦しみではあってもですね、別の意味を持つようになるんだということをお話をいたしました。先週はこの人間が救われるために、神は御子イエス・キリストをこの地上に使わせてくださった。そしてこの方が私たちの罪の、私たちに代わって罪の罰を受けてくださった。そしてよみがえってくださった。このことによらなければ人間は救われないのだということをお話をいたしました。もう一回一からやるとまた1時間かかりますので言いません。聞き逃した方は先週のテープがありますので聞いていただいたらいいと思いますが、他に人間の救われる道というものはないということなのであります。しかし、もう一つの大切なことがあるわけです。それは、ではなぜ神は人間をお救いになるのかということであります。言葉を変えて言えば、こんなものは救わなくていいじゃないかということなんですね。人間は罪人であります。神に作られたにもかかわらず創造主を裏切って、そして、自分勝手に好き放題なことをして、神の作られたこの世界を汚し、互いに傷つけ合って、いるわけです。互いに傷つけ合っているとか戦争しているとかというよりも、神がせっかくお作りくださったこの神の作品である自分自身を怪我しているわけでありまして、神の目から見ればどれほど醜くですね、情けない存在であろうかと思うわけです。ですから、こんなものは生かしておくどころか、ましてやこれを救ってやる必要などないんじゃないか、こう思いますね。しかし神はこれをお見捨てにならない。救われる、自分のもとに帰ってくるように、そのために自分の最も大切な一人子をお与えになって、救いの道を作られた。なぜ神はこんなことをされるんだろう。その理由ですね。で、これはもう一言で言えばというか、この一言しかありませんが、神が人間を愛しておられるということ以外にないわけであります。これを大切に思っていてくださるということですね。全く役に立たないし、生かしておけばそれだけでどんどん神の世界を汚していくし、いいことは一つもない。だけれども、これを滅ぼすことを神は良しとはされない。いや、むしろこれが救われて自分のもとに帰ってくることが神の望みである。神は私たちを愛していてくださるので、人間を救うわけであります。ですから、救いの仕組みとか、方法とかいうことが分かってもですね、そこには神の愛があるからだということが分からなければ、この聖書の教えというものは完全に理解したことにならないわけです。で、このことを説明しておりますのは、もちろん、皆さんもご存知のヨハネによる福音書の3章16節の、 聖書の中で最も大切な御言葉でありますこの3章の16節の言葉であります。今日はもう一度これをまず開いていただきたいと思いますが、すでに暗記しておられる方も、あるんじゃないかと思いますけれども、ヨハネによる福音書の3章の16節、新改訳聖書161ページになりますが、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉は何十回何百回何万回も聞く言葉でありますけれども、何度聞いてもですね、この言葉の持つ意味の深さを、自分は知らないな、あるいはまたそこに新しい発見を見るわけであります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたという、これは主語述語だけ取りますと、神は世を愛されたということになるんですね。神は私を愛された、神はあなたを愛された。でこの言葉は非常に丁寧に翻訳されています。他のところは丁寧でないということではありませんが、特にこの3章の16節はその翻訳文においても言語のギリシャ語のニュアンスが 100% 近く伝わるぐらいのいい翻訳になっているんですが、ですから一つ一つを取って説明すると本当によく分かってくるわけですが、神は世を愛されたと書いてあるんですね。この愛されたという言葉はこの普通私たちは人間同士では使わない言葉なんです。私はあなたを愛したとは言わないんです。何というかと、私はあなたを愛しているとは言いますが、愛したとは言わない。なぜか、これは人間にとっては言えない言葉なんです。愛したことがあるぐらいなら言えますけれども、愛したというのはですね、これは完了形で、完了したと言っているんです。 100% 愛した、もうこれ以上ない完全な愛で私はあなたを愛したと言っているんです。これは神は世を愛されたという、もうこれは完了しているんです。 100% の愛で、これに付け加えるものがないということなんです。愛していると言った時にはですね、私はあなたを愛しているという時には、今確かに愛しているという意味でもあるし、まだ続いてるんですね、愛がね、完成してないんです、不完全なんです。でも神、私は、神は世を愛されたと言って 100% 愛した。でも愛するということは言葉ではないんですね。言葉ではないし、思想ではないし、思いではないんです。愛というものは行動に出て初めて愛、これは聖書の教えです。だからこの日本語では愛という言葉は名詞で使うんですけれども、愛というふうに使いますが、ここで使われている言葉は愛するという動詞なんですね。愛したという、愛していることを証明したと言ってもいいかもしれませんね。愛はその愛が行われて表明されて初めて愛であります。で、神が私たちを愛された、その愛の表明の仕方は一人子を与えたということですね。一人子を与えた、ここで一人子を与えたと書いてあります。お与えになったほどにと書いてあります。一人子を使わしたとは書いてないんです。一人子を地上に行かせて、そしていろいろと慈善事業をしたり施しをしたり病気を治したりしてみんなを幸せにしてやったというふうには書いてないんです。与えたとか、あんたたちの好きなようにしなさいと言って、この世に私たちの手の中に神は一人子を与えられたんです。これはまさに馬小屋でお生まれになったらイエス様の姿そのものですね。神が その一人子の権利を人間に与えられたということなんです。その姿がまさに赤子のキリストなんですね。神様はその一人子を生かせて、でもこの自分大切な一人子だから危害を加えないようにですね、いろいろ天使かなんかを配置して、護衛かなんかつけてですね、それでもまあ神の一人子だからいろいろ人間にしてやればですね、みんな喜ぶだろうと思ってやらせたわけじゃない。もう誰一人護衛も何もつけない中に、人間の手の中に救い主を、一人子をですね、与えられたんです。私たちの手の中に与えたんです。ギブですね、送ったんです。プレゼントしたんです。しかも無代価で、買わせたわけじゃないんです。無代価で与えた。でここにしかしですね、この聖書の教えの難しいところが一つ出てくるんです。神は一人じゃないか、一人子なんてどういうことだ、神に親子があるのかということですね。まあ、三位一体というような、まあ、聖霊も加われば三位一体の問題になるんですけれども、まあ、父子の問題だけでもいいですが、神は一人なのになんでそのお父さんがいたり子供がいたりするのか、おかしいじゃん、二人いるじゃないか、ね、キリスト教は唯一神だと言ってるけども複数神じゃないか、まあ、こういうふうに言われるとか、まあ、そういう疑問を持たれる方があると思います。でそのことについては 100% の説明はまあできないということをまず申し上げたいと思います。人間が 100% 理解できるような説明は難しいです。まあ、なぜならこれは神の次元の問題なので、しかしこういうことが、こういう説明の仕方ができると思います。神がその一人子をお与えになるということですね。父が、父親にとって最も大切なものは自分の一人子であります。自分の子供であります。それがたった一人しかいなければ、その子はその父親にとって、その親にとって最高の宝ですね。この子以上に欲しいものはないはずなんです。いや、この子さえいてくれればあとは何もいらないですね。この子の代わりになるものはない。英語ではこのビガテンサンという、ビガテンという言葉を古い訳では使っておりますが、ワンアンドオンリーというような意味ですね。他に代用がないという意味なんです。それはいろいろ宝物はあるかもしれません、金銀財宝ね、おもちゃとか子供にとっては。でもそれがなくなったとしても代わりがあるんですね、必ず何か。でももしその人に子供が一人しかいないとしたら、その子の代用はないですよね。で、神はその代用のないものを人間に与えられたということなんです。で、これが取られてしまえばもう何もなくなるんです。かけがえのない宝を人間に与えられたと。愛というものは言葉ではわからないんですね。行動によらなければわからない。人間の分かるように、人間にとって分かりやすいように、神が人間に与えておられる愛というものが分かるように、神はその一人子を人間に与えるほどに愛しておられるんだと。だから神に父があったり母があったり子供があったり孫があったりおじいちゃんおばあちゃんがあったりするわけじゃないんです。ただ人間にとってですね、父親が、親がその一人しかいない子供を誰かに与えることは絶対しないだろうと。そんなことはしないんだと。かけがえのないことなんか。でも神はそれをしてくださったんだと。それぐらいの強い愛で人間を愛しているんだということを、この父と子という関係を持ってですね、人間に教えてくださったんです。表明してくださったんです。人間の分かるような方法で、ね、100万遍1万遍1億遍愛してる愛してるって言っても全然伝わらないんですね。だけれども神が人間を愛しているということを、この一人子を人間の姿をとって私のところに与えるということによって人間に分かったんです。人間に分かるような方法、愛は相手に分かる方法じゃなきゃダメなんです。これは私結婚してよく分かりました。強調していますが、こっちはこうしてやれば喜ぶだろうと思ってもですね、向こうは思ってないことが多々あるんですね。 もうしょっちゅうですね、そういうことは。だから愛するというのは相手に分からなきゃダメなんですね。相手に分からないと愛していることにならない。ところが、まあ、愛しているということをだから分からせたいという、これはものすごいエゴイズムですよね、ある意味ではね。私はお前のことをその心配してやってるぞということを、ね、分からせたいわけですね。だから愛してるとかなんとか言ってなんかいろいろやったりしてもですね、ほら見ろ、俺はお前のことちゃんと考えてるよなんてことを分からせたいわけです。でもいろいろやりますけれども通じないんですね、全然。こっちの考えてることと向こうの考えてることはこうも違うかというぐらいですね、違うんですね。特に男と女は違いますね。向こうの考えてることも違うんですね、うん、だからしょっちゅう食い違ってるわけですよ。だから相手が分からなければ愛してることにならないんですね。そういうことは私はよく分かりました。よく分かったからといって次からうまくいくというにはならないんですね、まあ、相変わらずこのボタンの掛け違いみたいなことをですね、年がら年中やっているわけでありまして、まあ、やっぱ愛というのはですね、結婚というのは愛の勉強ですなんて、学校ですなんて私結婚式で言いますけれども、もう私もその真っただ中でね、落第をし続けているわけでありますけれども、神様は人間に分かるようにご自分の愛を表明されたんですね。ご自分の愛を教えてくださった、行動してくださった。それは自分の大切な一人を私たちの手の中に与えてくださった。あんたの好きなようにしなさい、あなたがこの子をあなたの身代わりにしたいんだったらそのようにしてもいいよという。そして私たちは事実したんです。この事実を忘れちゃいけません。そんなことしてほしくないのに神様勝手にしたと思っちゃいけません。十字架につけたのは他でもない私なんです。2000年前にあのユダヤ人が寄ってたかってキリストを十字架につけたと言ってですね、あのナチスヒトラーはユダヤ人をジーザスキラーと言って迫害したんです。まああれは大義名分というかその方便ではありますけれども、あれこそまさに大失敗ですね、人間にとってね。キリストを十字架につけたのはユダヤ人じゃないんです。私たち一人一人人間の罪深さなんです。私がつけたんです、十字架につけたんです。私が神様のいただいたこのプレゼントを十字架につけたんです。そしてそのおかげで自分は滅びることなく永遠の命をいただいたんです。私が滅びず永遠の命をいただいているのは私が手ずからキリストの手に釘を打ちつけたからなんです。神はその一人子を私たちに与え、それほどに愛してくださった。愛というのは好きとか嫌いとかっていうことじゃないんです。これは相手の幸せを願ってそのためにはどんな犠牲も喜んで払うということなんです。これが愛なんです。私もよく分かってるんです。縦板に水で定義を言いますが、その通りはできない。これが人間の弱さでありますが、しかし神はそれをしてくださったんです。神はこんな無価値で生かしておく意味のないもののために最高のプレゼントをしてください。私はあなたを幸せにしたい。あなたを永遠に私の 友として。私をあなたの子にしたい。私はあなたを自分の子供に加えたいんだ。こんなものを子供に加えたってね、何の神様いいことはないです。もう全然いいことないです。価値はありません。なんか一つぐらい天国の庭先の掃除ぐらいは、するかな。まあでもくたびれたらしないしですね、まあ、神様の子にしたってね、いいことはないんですよ。何にもない。かえって神様を困らせるばかりでしょう。でも神はその私を困らせるばかりのものをご自分の一人子によって救われた。これはまさに愛によるしかというしか方法がないです。愛によったということしか説明のしようがありません。 神の愛は自分を好む相手にではなく、自分を裏切り逃げた相手に最も大切なものを送る愛であります。神の愛は片思いです。一方通行です。人間は一方通行や片思いの愛は満足できないんです。これだけ愛すればこれだけのことをしてくれるんじゃないかというどこかに願望のような願いのようなものがあります。でも神の愛は一方通行です。キリストが十字架にかかった時に、キリストは十字架の上で何とおっしゃいましたでしょう。私はこれだけ苦しんであなた方のために十字架にかかって死んだんだから、あんたらどうするつもりか、言われましたか。少しは恩返しせよ、言われました。言われなかったでしょ。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるんです、そう言われたんです。全く押し付けがないんです。ただ神の愛は一方的に、それこそ雨のように天から降ってきたわけです。神は私たちを愛されたからこのようにしてくださった。神の目に私たちは高価で尊い、大切だと言われたんです。私のようなものでも神は大切に思っていてくださるんです。これ以上のことは人間にありますか。これ以上のことを神に何か私たちは望みますか。人の望むもの、それは人の変わらぬ愛であると書いてあります。誰かに愛されていること以上に人間にとって嬉しいことはないです。しかもそれが私たちをお作りくださった神であれば、この神の愛以上に人間が求めることはありません。ないんです。一切ない。もうこれで 100% 従前です。だけども私たちはそれで満足できないから、神様あれもしてくれ、これもしてくれ、ああしてくれ、こうしてくれ、言うわけでしょ。だけども私たちは神に願う前にですね、神が私を愛してくださって、実は神様が 100% の愛で私たちを愛して、一人子さえ惜しまずに与えてくださったということを感謝しないで他のことをお願いしちゃいけません。まあ、神様あれはあれでどうもありがとうございましたなんてですね、まあ、神様それどころ十字架なんかどころじゃないですよ、もう今はもう大変なことがあれもあって、これもあって、これもあってね、なんていうことをまあ言うんですね。そういうものもであるということを神は分かりながらですね、それでも愛していてくださるという。まあでも少しは私たちは神様の愛が分かったものであればですね、その神の愛が人間、私にとって全てだということをまず神に申し上げて、それからこの居候3倍目には外出しじゃないですけどね、もう神様も 100% 愛されているということが、それ私と幸せということはよく分かりますし、それ以上のことはいらないということは牧師が口角を泡を飛ばして言わなくても分かってるけれども、やっぱり私は弱い人間なので、神様すいませんがお願いいたしますと言ってですね、神様にお願いをすると、それぐらいの慎みもまた神に対する信仰の表明かもしれませんね。愛されているということを本当に感謝するものにでありたいと思うんです。今日は最後にもう一つ申し上げたいんですけれども、神はこれほどまでに私たちを愛していてくださるというこの素晴らしいメッセージ、人間にとって福音ですよ。知った者にとってはね、これほど幸せなことはないんです。今日は吉谷君が本当に幸せそうな顔して証しをしてくれました。初めて契約を取った、ね、なんか自分のことのように嬉しくなりましたね。皆さん仕事があったら彼に回してあげてください。そういうわけにいかないんですけどね、嬉しいことっていうのは人に伝えたいですね。何か知ってもらいたいし、こう気持ちを分かち合いたい、そういう思いが人間の中にあります。知ってもらいたい。で、神様はですね、ご自分の一人子をこの地上に送って人間を救う道を作られたんです。だったらですね、なぜ世界中の角々にそのヨハネの3の16をお張りにならなかったか。 ね、雲が出るときには必ずヨハネの3の16が字になって出るような雲を出すとかですね、花が咲いたら必ず十字架の形で花が咲くとか、なんかもっと方法がなかったかなと思うんですよね。でも神様はそういうことされないんですよね。いくらでもその神は世界を作られた方ですから、方法があろうものに神様はそれされないんですよ。キリストの福音を伝えたのは弟子たちですよ。12人ね、11人の弟子たち。でその人がまた伝えられた人がまたその次の人に伝えて、でその次の人に伝えて、まあこれじれったいというかね、時間のかかることですよ。だからね、聞かないで死んだ人が山ほどいるんですよね。でキリスト教の話するとですね、じゃあ聞かないで死んだ人はどうなるのかってよく聞かれるんです。皆さんそう思いますよね。福音聞かないで死んだ人、山ほど江戸時代の人はどうするの、あの人は地獄行くのか。内村鑑三が同じことを聞かれて、新渡戸稲造に聞かれたって言ったかな。新渡戸稲造のお父さんがなんか死んで聞かれた。内村鑑三も分からんと言ったそうです。で私も分からんと言います。内村鑑三先生よりも優れたことは言いませんので、分かりません。分からんというのは地獄にいたということではないし、天国にいたということでもない。それは分からないんです。聖書には書いてないんです。神様は非常に面倒くさい方法で人から人にこのメッセージを伝えられていたんですね。それはなぜか。で今日はまあヨナ書、旧約聖書のヨナ書の御言葉を開いたんでいるんですけれども、まあこのヨナの話は、まあ、ほとんどの方はよくご存知だと思いますけれども、簡単に言いますとですね、この旧約聖書の時代というのは神様はイスラエルの神だったんです。だったという言い方はおかしいですが、そのようにご自分を掲示しておられました。私はイスラエルの神だ、イスラエル人の神だ、イスラエル人にとっての神だ。だからイスラエル人に対する敵はみんな神の敵で、神様はやっつけられました。ところがですね、その時代に神様は一人のヨナという人にですね、当時のイスラエルを脅かしていた世界帝国アッシリアの首都ニネベに行って、悔い改めなかったら40日後にこの町は滅びるというメッセージを伝えてこいと言われた。聖書の旧約聖書の中でヨナだけです。外国行って説教してこいと言われたら、海外宣教に行けと言われたら、ヨナは世界で最初の海外宣教師なんです。でもヨナは嫌だった。だって敵ですからね、ほっとけば、自分が行かなければ神様は滅ぼしてくれるんだから、もうそんな神様は嫌ですよって言って、彼はニネベと全く反対側のタルシシュっていう方に行く船に乗っかってですね、ニネベは歩いて行けるんですが、船に乗って逃げようとした。でも嵐が起こってですね、そしてこのみんな怯えてね、なんでこんなことがあったのか、神のたたりじゃないか、きっと誰かが神様に盾ついてるやつがいるかもしれないと言って、やるとですね、ヨナがくじかなんかに当たって、ヨナはそうだ、私は神に盾ついたと言ってですね、大身を切ってさあ殺せと言って、みんなもヨナを海の中でドボンと投げちゃった。ヨナはこれでいいと思ったんですよ。ああこれで自分が死ねばね、ニネベは滅びてイスラエルはこれで安泰だ。素晴らしい。ヨナは愛国主義者ですよ。ヨナは神様に逆らって魚に食われた悪いやつだなんて日曜学校で教えてる場合がありますが、そうではないんですね。彼は愛国主義なんです。自分の国が大切だから。ところが神様は魚を備えて、ヨナが魚に食われてですね、で魚の中で3日3晩いて、いたんですね。そんなバカな話ないじゃないかと思うとですね、実際にそういうことになった漁師さんがいたらしいんですね。まあ、僕も私も本で読んだことですけれども、なんかサメかクジラがね、なんかでこの息をする動物の場合に、その空気の気道のところへ詰まるとですね、人間は息ができるので、まあ3日かどうか分かりませんけれども、しばらくの間そういうところに入って出てきたという人は歴史上に何人もいるそうなんですね。まあ、ヨナは3日間いて、でそのお腹の中で彼は悔い改めた。苦しくてね、悪いことをしましたと言って、この悔い改めて、そして神様はもう一度ヨナを吐き出さ、魚に吐き出させたので、彼はまた今度はニネベに行くわけです。でニネベに行って、この 神様のメッセージを伝える、このままこんな、ね、悪いことしてたら40日後に神様が滅ぼすぞと言ったら、王様から下々の者に至るまでみんな悔い改めちゃったんです。12万人の人いっぺんに悔い改めた。ヨナびっくりいたしました。まあ、半分彼はそうなるんじゃない、もしかしたらそうなるんじゃないかなということを恐れてたんですが、恐れたことが起こってしまったんですね。それでまた彼はですね、神様に文句を言う。神様そう言ったじゃないですか、国を出るときにね、私がこんなこと言ってみんな悔い改めちゃったら、まあもうこれでこのニネベはまた繁栄してですね、イスラエルはやられちゃうって言って、彼は怒ってですね、神様にもうこんなのは耐えられないからさあ殺せって言ってですね、すぐ彼は殺せっていうことになるタイプの人でなんですけども、それに対して神様はこう言われたんですね。私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万の以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。まあ、神様は家畜も憐れまれているというのが面白いですが、ニネベは最初にも言いましたけれども、イスラエルにとって敵なんです。そして世界中の国を、当時の中時の国々を滅ぼしてね、滅ぼされて当然なんです。でも神はそう思っておられない。どんなに彼らが悪い連中で罪深くても、神の目から見ればそれは右も左もわきまえない人間なんだ、何もわからない罪人なんだということなんです。つまり神の目にはニネベであってもイスラエルであっても広島であっても東京であってもニューヨークであってもアフリカであってもヨーロッパであっても、全部神の目には右も左もわきまえない愚かな人間なんです。で、神はこれを滅ぼすことを良しとはされない。なぜですか？神は愛しておられるからです。だから神が人間を愛しておられるということは、新約聖書のイエス・キリストの時代に始まったことじゃないんです。人類を作られた時から今日まで変わらない事実なんです。だけれども、ニネベに行って神のメッセージを語ることができたのはヨナだけなんです。ニネベの中にいる人は神のメッセージを聞く術がなかったんです。ヨナはニネベから何千キロも離れたところにおりましたけれども、彼は神の預言者で、そして神の恐ろしさを知ってました。神の力も知ってました。だから彼にしか神のメッセージを伝えることはできなかったんです。神を知らなかったから。神様はヨナにニネベに行けと言われたんです。ニネベの中にいたどんな学者も宗教家も王様も、誰も神のメッセージを聞くことはなかったんです。神を知らなかったんです。だからニネベにヨナが使わされたんです。それと同じように、神が人間を愛しておられるということは人から人にしか伝わらないんです。神は一人子を送って人間を救うことを、キリストは十字架について死にましたということを聖書に書いてあるんですね。じゃあ世界中にこの世界中の人たちにこの聖書を送ればですね、それでみんな救われるかというと、救われないんですよ。なぜだと思います？なぜだと思います？愛は文字では伝わらないからなんですよ。神は人間に愛を伝えられたんです。私はあなたを愛しているということをキリストによって伝えられたんです。神が伝えようとされたのはご自身の愛なんですよ。愛は人から人へしか伝わらないです。聖書を送るということも確かにこれも愛ですからね。これでもわずかに伝わってますけれども、しかしそこに人が行って、そしてその人の生活や行いや、その犠牲的な気持ちや、まさに愛の、神からいただいた愛が伝わってこそ福音も伝わるんですよ。ああ、この人はなんて愛のある人なんだろうか、なぜこの人は自分のために犠牲になってくれるんだろうか、なぜこの人は自分のために時間を費やしてくれるんだろうか、自分のようなもののために祈ってくれるんだろうか、自分みたいなもののためになぜこの人は一生懸命なんだろうか、ああ、この人は違うな、それは神の愛があるからなんだな、そう思い、この愛が初めてですね、人の心を開くんですよ。 そうじゃなかったらですね、みんなに聖書を一冊ずつ配ってそれで終わりですからね。で読みなさいと、ははって言ってみんな読めばですね、それで、ああキリストは十字架で死んでくださったわって言って、みんなはい信じますって言って、一斉に60億人洗礼を受けちゃうんです。そうはいかないんですよ。そうはいかないから、ゆきちゃんがウガンダまで行かなきゃいけない。人を通してじゃなきゃ使わないんです。だから私たちはキリストによって救われたら、私たちもヨナなんです。神は行きたくないところにも行けと言われるんです。むしろ私たちの愛せない人のところに行けと言われるんです。なぜでしょうか。愛せない人を愛せるからこそ神の愛が分かっ、神の愛なんでしょ。愛せる人を愛したからといってですね、キリストも言われてますよね、そんなことは誰でもやってると。それは本当の愛じゃないんだ。それは神の教えてくださった愛じゃないんだ。ただ愛せない人を愛せるからこそ、そこに私たちはキリストの臨在を、キリストが私のために死なれたということを示すことができるんです。だから不思議なぐらい私たちが福音を伝えなきゃいけない人は伝えにくい人なんです。不思議なぐらい伝えやすいところには神様は生かされない。なんで神様はこんな伝えられないんでしょうかね、これだけだってもなんで伝えられないんでしょうかね、というところに私たちは使わされてないですか。そうじゃないですか。福音伝えやすいところにいます。皆さんもう誰でももうホイホイ言って信じてくれるっていう、そういうところいないでしょう。そこで初めて私たちはこの神の愛を実践するんです。神の愛の実践と伴って初めて福音が伝わるんです。さっき内村肝臓からちょっと肝臓の話しましたが、内村肝臓が信仰を持つきっかけになったのは、あの有名な札幌農学校というところですね。内村肝臓は札幌農学校で、あのクラークさんからは教育を受けておりません。クラークが帰った後に彼は札幌農学校に行って、実際彼が信仰を持ったのはそのさらに後のことなんですけれども、まあ、きっかけになったのはあの札幌農学校ですね。札幌農学校にで信仰の種をまいたあのクラークという人、彼は別に牧師でも宣教師でも何でもなかった。でもあの当時の学生たちが幾度同音に言っていることは、私たちはそのクラークという人によってキリストに出会ったって言ってるんですね。だからクラークが行ってキリスト者との生き方を見せたので彼らは救われたんです。そしてその信仰の種がまかれていった。やっぱり信仰は、福音は愛を通してでなければ、すなわち人を通してでなければ伝わらないということではないかと思うんです。神は私たちを愛していてくださる。そして世界の人が一人として滅びることなく永遠の命を持つことを願っておられます。この神の愛を感謝し、また伝えるものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちはあなたがどれほど深く愛しておられるかということを十分に理解するものではありません。理解する力のない、本当にあなたの目から見れば愚かで薄情なものであります。どうぞお許しください。そしてどうぞ私たちのようなものでも、あなたが独り子を惜しまずに与えるほどに愛してくださっているということを理解することができますように。そしてどうぞ、ただ頭で理解するだけではない、本当にキリストの愛を私たちのこの全身にあなたがみなぎらせてくださいまして、またこの愛を伝えるものとならせてくださるようにお願いいたします。神様、あなたは最大の犠牲を払って私たちを買い戻してくださいました。私たちは本当に犠牲を払うことにのできないものであります。自分の利益を求めることには長けております。自分が稼ぎ、自分が立派になり、自分が注目を浴びることには熱心であっても、自分が損をし、自分が退けられ、
自分が犠牲になることには本当に増えてであります。どうぞ今キリストの十字架によってその我が愚かなる心を清め、あなたが作り日々に作り変えてくださるようにお願いいたします。願わくは与えられます。一週間私たちがこの神の愛を忘れることがないように、ないがしろにすることがないように、そして間違ってもこの愛に泥を塗ることがないように、そして願わくばこの愛を分け与えるものでありますように、お導きください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。短くご一緒にお祈りをいたしましょう。
聖歌を歌ってみ、392番。やっぱこれを歌わないなきゃ終わらないような気がするんですけど、聖歌の392番。
神は一人を保うのに呼びと愛したも神は愛なり、あ神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも神は愛なり、罪を犯して神に背き、敵と我さえなお愛したも、あ神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも神は愛なり、罪許さんために我に代わり、イエス君十字架に死にたまえり、あ神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも神は愛なり、いざ解く来たりて神の愛に長身を委ねよ、救わるべし、あ神は いなり汚れ果てし我さえ愛したも神は愛なり。
皆さんお立ちください。祝福のお祈りをさせていただきます。仰ぎ子犬が悪は私たちの救い主御子イエスキリストの救いの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集うすべての方々と共に豊かにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝これまでいたします。どうぞ周りの方と拍手してご挨拶してください。さっき案内にもありましたけど、マイケル・ジョーダンのお母さんが来て講演会をやるんですが、その整理券を私持っておりますので、必要な方、自分は行かれないけれどどなたかに差し上げたいという方ですね、その外で私立っておりますので、どうぞ遠慮なく言ってください。差し上げますから。